それでは本日私たちに与えられた聖書箇所ですけれども、マタイの福音書18章21節から35節、マタイの福音書18章21節から35節、新約聖書の37ページになります。それではお読みいたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちを自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するようにと命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返しします、と言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。これより近藤先生より許さないしもべのたとえというタイトルでメッセージをいただきます。
はい、皆さんおはようございます。はい、今日も共に礼拝できることを感謝したいと思います。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。今朝も私たちをこの会堂に集めてくださり、共にあなたを賛美礼拝できるこの幸いの時を感謝いたします。今日もまたこの小さき者が御言葉を語ります。主よ、どうぞあなたの聖霊が語る者にも、また聞く者にも働いてくださって、今日の例え話を本当にしっかりと理解することができ、またそれを実際の生活の中にも生かしていくことができますように、あなたが豊かに働いてください。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。はい、三浦綾子さんってね、皆さんご存知だと思うんですけど、たくさんの小説書かれてますけれども、彼女の作品の中で三部作って言われるのがあって、 道ありきこの土の器をも、そして光あるうちにっていうね、彼女の生涯を描いたもので、まあ小説っていうよりも証と言った方がいいかなと思うんですけど、まだの方はぜひ読まれるといいかなっていうふうに思います。でその中の2番目のこの土の器をもの中にこんな話が出てきます。あやこさんのご主人は道夫さんっていうんですけれど、クリーニング出したご主人の背広がクリーニング屋の落ち度で盗まれたという話が出てきます。それもその背広はご主人が本当に長い間大切に着こなしてきた一丁羅であったということで、彩子さんは非常に腹を立てて、そしてクリーニング屋に弁償してくれっていうふうに頼んだというふうに話が進んでいくんですけど、ところが背広の持ち主である光代さんは取り乱すこともなく奥様を諭してこう言うんですね。彩子、彩子は聖書を読んでいるか。ええ、読んでいるわよ。聖書には何て書いてある。許してやれと書いてあるだろう。いいかい彩子、許すということは相手が過失を犯した時でなければできないことなんだよ。何の過ちも犯さないのに許してやることはできないだろう。だから許してやりなさい、弁償せよなどと決して言ってはいけないよ。どうでしょう、この話を聞いて皆さんどんなふうに捉えられているでしょうか、ね、相手に過失のある時にしか許すことができないって、まさにその通りだと思うんですけど、こう言い放つこの光代さんの信仰の深さっていうものをすごく感じさせられる箇所です。で今日の箇所に行きますけれども、まず21と22を読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか。7回まででしょうか。イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。この7回を70倍するまでっていう、まあね、衝撃的な応答が、まあ、私たちの心を揺さぶるんですね。日本に仏の顔も三度という言葉座があって、どんな寛大な人であっても同じ過ちを三度以上繰り返したらもう許してはもらえないというのがあるんですね。ユダヤ人のラビの文章にも3回までは神様は許してくださる、しかし4回目にはお許しにならないとあるそうなんです。ここでペテロは7回まででしょうかとイエス様に尋ねています。3回が許容範囲とすれば7回許したら大したものでしょうと自慢するつもりであったんだと思うんです。それに対してイエス様は7回を70回するまで、すなわち490回、これは490回許せっていう意味じゃなくて無制限に許しなさいと教えておられるのです。この後にパウロの応答はないのですが、多分そんな無茶なこと言われてもというふうに反応したんではないかなというふうに思います。この後23節からイエス様の例え話が始まります。この例え話に入る前に主の祈りから学んでみたいと思うんですけれど、メッセージノートをご覧くださいね。で私たちが使っている2017年版の主の祈りの、マタイの6章の12節、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。文語訳、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。私も文語の方が慣れてるんでね、なんとなくしっくりくるんですけれど、 2017年版で負い目と訳されているところが文語では罪となっています。罪はすなわち神様に対して私たちが負っている負債、負い目なのです。神様の御心に沿ってない行いをしているがゆえに、私たちは神様に対して負い目を負っているんです。そして今日の箇所ですけれども、21節のところを見ると、罪を犯した場合許すべきでしょうかって出てきます。27節を見ると、彼を許し負債を免除してやったと出てきます。そしてさらに32節を読むと、お前の負債をすべて免除してやったのだと出てきます。こうやって見ていくと、人の罪を許すっていうのと負債を免除するっていう言葉がこう交互に用いられてきてる。でギリシャ語の言語を見ても同じような動詞が使われているんです。ということは、まあ許すっていうのは、人が私にした悪をなかったものとするということと、そして借金を免除する、帳消しにするということが同じ意味で使われていることに気づかされます。だからイエス様は罪の許しの話をするために、借金の免除に関する例え話をされたのです。先ほどの、ね、クリーニング店の話って、今は個人経営のクリーニング屋ってあまりないので、あまりピンとこないかもしれません。でも日常生活の中で私たちがこう許せない体験っていうのは本当に頻繁にあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばスーパーのレジを作っているとか、コンサートのチケットなどを買うのでこう列を作っている、そういう時に誰かが横入りされたら、まあ、あまり日本では頻繁にないんですけど、皆さんどうしますかね。実際ちょっとね、ムッとするかもしれないけど、そこで騒ぎ立てたりはしないで、まあ、水に流すということなんじゃないかなと思うんです。まあこれは、まあ小さな許しと言えるかなというような行動ですけれども、次の例ですけれど、親しい友人にとても困っているからお金を貸してくれと言われて、信頼してお金貸しました。ところが後になってみたら、競輪で吸ってしまって返せないと言われます。どう対応しますか。皆さん、許すっていう発想が出てくるでしょうか。おそらくね、いやもうこの人にお金貸すのはやめようと決心なさるのではないでしょうか。ニューヨークで宣教をしていた時に、終日の夜にビジネスマンたちを集めてメンズバイブルスタディっていうのをやってたんですけれど、まあ、この時の学びがきっかけとなって、 9.11 のテロ事件の前後に数名のビジネスマンが洗礼を受けられて本当に良かったなというふうに思うんですが、一人のビジネスマンは礼拝にもこの夜の学びにも休まずに出席して、もうそろそろ決心されるのかなと思って、決心が与えられるようにと祈っていたんです。それがなかなかその時は来なかったんですね。で、ある夜の学びで許しについて学んでいた時に、彼が告白をしたんですね。私は職場で上司から肉体的精神的苦痛を受けています、まあ、今日で言うパワハラですね。そして彼は言いました。私は彼のことを決して許す気にはなれません。許せない私には洗礼を受ける資格はないと思いますと話し出したんです。 その後連鎖反応が起きて、他の男性たちからも、実は私も同じような体験を職場でしていますと、次から次へとそういう話が出てきたんです。私はあの夜の学びを忘れることができません。ニューヨークの駐在っていうとね、一見華やかそうに聞こえます。でも彼らが担っている苦労を聞いて、彼らもまた海外で大変な思いをして仕事を担っている、こうした人々もまた日本の経済を支えられているのだと共感したことを思い出します。私は自分には洗礼を受ける資格がないと告白した彼に、私は許せないからこそイエス様が必要なのですと答えました。そしてその後しばらくして彼は洗礼に導かれました。今日の箇所に戻りますね。23節から33節をお読みします。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のあるものが王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすれば全てお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の名前は仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。許せないでいる状態は神様はどのように見ておられるのでしょうか。まず1万タラントの負債と100デナリの借りについて比較してみたいと思います。プリントご覧くださいね。24節から27節は、王様は1万タラントの負債のある家来に向かって返済を命じたけれども、家来が猶予を願い出たので許してやりました。そして彼の負っていた負債は1万タラントです。1万タラントっていうのは6000デナリです。で、1デナリっていうのは1日中の日当と呼ばれているので、まあ仮に1万円としましょう。それすると6000デナリイコール6000万円です。6000万円かける1万回か、そうするともう天文学的な数字になると思うんですね。一方、28節から30節には、主人に許してもらった家来は自分に100デナリの借りのある仲間を許さず、牢に放り込んだと書かれてあります。100デナリの借りはおよそ100万円、頑張れば返済できそうな額です。彼は主人に 自分の手に負えない負債を許してもらったのにもかかわらず、仲間の100デナリの借りを許すことができなかった。情けないというか、無慈悲な家来ですよね。この例えをもって、イエス様はペトロに、そして読者である私たちに許しについて考えさせようとしているのです。この例え話でこの主人というのは神様であり、家来は私たち人間のことを言っているというのは明白なんだと思います。そして1万タラントの借りというのは、私たちが一生かかって返せない額、これは私たちが一生かけて積み上げていく罪の負債のことを言っています。この負債は人間に対してというよりも、私たちが神様に対して負っている負債、神の御心を行えないがゆえに、罪を犯しているがゆえに負っている負債です。でも幸いなことに、この1万タラントの負債はイエス様によってすでに支払われているのです。この家来の姿は、神様が私たちのすべての罪を許してくださったのにもかかわらず、他人が自分にした小さな罪を許すことができない私たち人間の姿を描いているのです。最後のところを読みします。34節35節、こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。1万タラントっていうのは、一生かかっても支払えない負債ですから、負債をすべて返すまで牢に入れられるっていうことは、ある意味で終身刑なんですよね。35節を読むと、私たちが人を許せないでいるとき、神様も私たちを許してくれないと語っているんです。ここはとても厳しい、また私たちにこう考えさせられる箇所でもあると思うんです。また終身刑という言葉を聞くとドキッとされるのではないでしょうか。皆さん C.S. ルイスってご存知でしょうか。イギリスの作家で、ナルミア王国の執筆者としてとても有名な方です。彼は小学校時代に学校の先生にいじめられていました。この先生は歪んだ人格の持ち主で、このルイス以外にもいじめられていた子供がたくさんいたようです。ルイスはクリスチャンになった後も、子供の頃にこの受けた心の傷が癒えることがなかったのそうなんです。彼はその心の激しい葛藤を一人の友人に当てて書いています。彼のことを許したと思っても、そう祈っても、しばらく経つとまた苦々しい感情がよみがえってくる。そして何度も何度もこの試みをした後に、彼はようやくこの小学校の先生を許すことができたそうです。許せた時に彼の心はとても軽くなって、どうして僕はもっと早く許せなかったんだろうと振り返っているそうです。この彼の体験を読んで、私たちが人を許せないでいる時というのは、私たち自身が許せない感情、恨みや怒りに縛られている時であるというふうに思います。ある意味で否定的な感情の虜、囚人となっている、要するに終身刑なんです。要するに 私たちがその相手を許せるまで、私たちは自分で自分を終身刑に課してしまっていることになるんです。ここはとても重い箇所だなと思うんですよ。 C.S. ルイスはこの許しの体験をして1週間後に重い病気にかかって意識がなくなって、そして回復することがなかったと書かれてありました。長い間彼のを苦しめていたこの心の重荷でも、幸いですよね、彼はこの先生を許してその後で天国に旅立つことができた。これはとても幸いな体験であったと思うんです。ところで今日のこの例え話は、許せない私たちを断罪するためにイエス様はこの例え話を語られたのでしょうか。プリントご覧ください。小田明先生がこのように書いています。この例えは、許せない人間を告発しているのではなく、その許せない人間がある途方もない大きな許しを経験すれば、その経験が真実である限り不可避的に許す者に変えられる、このことを滑稽なぐらい異常な傍聴者の姿を使って裏から皮肉に描いておられるのではないでしょうか。ちょっと言葉がね、難しくて理解しにくいかなって思うんですが、この途方もない大きな許しっていうのはイエス様の十字架のによる許しですよね。そして滑稽なくらい異常な傍聴者の姿っていうのは、この1万タラント許してもらったのに100デナリを許すことができなかったこの家来のことです。まあこの小田先生の言葉はとても頑直なる素晴らしい言葉だなっていうふうに思うんですが、これはパウロが語っている勧めを自分自身の言葉で言い換えているに過ぎないと思います。コロサイ人への手紙の3章の12節と13節、プリント一緒に朗読したいと思います。よろしいですか。はい。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。ここが重要なポイントです。人を許せるようになる鍵がここに書かれているからです。それは神の前における自分の罪深い姿を知らされるときに、自分が神様に対して1万タラントの負債のあるものであると深く認識するときに、それさえも許し帳消しにしてくださったイエス様の愛に触れるときに、そのとき初めて私たちは他の人を許せる力が与えられるのです。ヨハネの福音書の19章の30節に、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた、そして頭を垂れて霊をお渡しになった。これはイエス様が十字架で息を引き取る寸前に発した最後の言葉です。完了した。これは言語でテテレスタイという言葉が使っています。完了したっていうとね、もうこれで死んで一巻の終わりですみたいに聞こえるかもしれませんが、そういう意味じゃないんですね。このテテレスタイっていうのは、 すべて支払い終えましたって意味なんです。私たちが犯している罪の負債はこの十字架ですべて支払い終えましたと語っておられるのです。完了した、この言葉は罪深い私たちの罪の代価がすべて支払われた、私たちにもはや神様への負債は残されていないことを意味しているのです。このことを知って私たちに主への感謝が生まれていきます。日々許されなければ生きていけない罪深い自分に気づかされるときに、私たちの内面が変えられていき、許す力が与えられていきます。三浦道夫さんが、ね、メッセージの初めて語ったような寛容な態度を取ることができたのは、このキリストの許しの愛を深く体験しておられたからであると私は思います。もう一度ですね、プリントの初めの方の主の祈りのところを見ていただきたいと思うんですね。2017年版の主の祈りでは、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますとなっていて、この許しますとなってるんで、あなたが私たちの罪を許してくださったので、私も他人が私にした罪を許しますと理解できるような訳になっていると私は思うんです。でもどうでしょうか、文語訳を読むと、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとなっています。私たち自身の許しは他人を許すことが前提条件になっていると理解できるんですね。事実許すごとくとなっているところですが、ギリシャ語でアフィエミって言葉が使われていて、この動詞が過去形アオリストで使われてるんですよ。もうそうするとすごく明らかなんですよ。この箇所はだからきちっと訳すと、私たちが他の人の罪を許したので私たちの罪も許してくださいという理解になるのです。この文語の訳の方が私はより言語に近いというふうに思います。それではなぜイエス様は弟子たち、そして私たちにこのように祈りなさいと命じられたんでしょうか。私たちを断罪するためでしょうか。私はある時気づいたんですね。この祈りを唱えるためになんだか心がチクチクする、痛みを覚える、それは許せていない、許せない自分に気づかせられるからなんですね。イエス様がこのように祈れと命じたのは、頑張って人を許しなさいよ、そうすればあなたの罪も許されますと命じておられるのではないと思うんです。この箇所を覚えるたびに許せていない自分に気づかされるためではないかと思うのです。そのような罪深い私たちを許してくださったイエス様の愛の大きさに気づき、そして許す力を与えてくださいと祈るものとなるためであると私は思うのです。クオリーテンブームのお証ですが、まあ、これよく知られたお話です。ユダヤ人であった彼女はお姉さんのベティとともにナチスの強制収容所に入れられていました。 彼女たちは収容所でひどい虐待を受けていました。お姉さんのベティはそこで命を落とし、ゴーリーの方は幸い生き延びました。収容所から無事解放された後、主の憐れみによって彼女は許しが人間にもたらす癒しと祝福について体験されたのです。そして彼女は許しの大使となって世界中で証しをするようになりました。あるところで彼女がメッセージを終えた後に、一人の男性が握手を求めてきました。彼はコーリーに、あの戦争以来自分はクリスチャンになり、監視として自分がしたひどい行為を悔い改めたと言いました。彼は手を差し伸ばしてコーリーにこう尋ねました。私を許してくださいますか。彼女はにとって彼は確かに見覚えのある顔でした。彼は強制収容所の中でもことに残酷な看守でした。彼女は実際彼から悲惨な仕打ちを受けていたのです。彼女はその時に、その当時に受けた苦しい場面を思い起こして、一瞬体が凍りついてしまいました。そして怒りと復讐心が込み上げてきたんです。彼が握手を求めていても、自分は手を伸ばそうとしても手が動かなかったそうです。その時彼女は祈ります。許せない私を許してくださいと、そうこの彼女が祈った時に、神様は彼女を本当に聖霊で満たして、で彼女は神様の不思議な力で、自分の体が包まれるのを感じたそうです。そして知らず知らずのうちに、彼女は彼の方に手を伸ばして、そして握手をしたそうなんですね。私たちは罪深く限界のある人間です。許せない私を許してくださいと祈れる私たちは幸いです。そのような私たちが隣人を、それも自分を害した相手を許すことができるのは、深い神の愛を知った時であると私は思います。こんな醜い不完全な自己中心の自分を神様は許してくださった。その主の深い愛に触れられて、初めて同じく不完全な隣人を憐れみ許すことが可能になると思うのです。そしてこの許しは、破壊された人間関係を癒し修復していく力になると思います。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。主の祈りを唱えるたびに心に痛みを覚える。 そして許せない私を許してくださいとしか祈ることができない、本当に罪深い自己中心の私たち、主よ、どうぞ本当に私たちがあなたの圧倒的な愛によって私たちの罪が許されていることを本当に深く本当に心に刻んでいくことができますように、そして本当にあなたが許してくださったからこそ人のした悪を許すことができるというこの本当に恵みの中に生かされていることを感謝したいと思います。またそうすることのできる力を私たちに与えてくださっていると思います。主よ、私たちが許すとき、その許しは連鎖してゆき、そして私たちの周囲に癒しと、そして修復、人間関係の修復が始まっていくと思います。主よ、私たち一人一人が本当に周囲の本当に人たちに対してそのように憐れみ深く接していくことができるように、主どうぞあなたが私たち一人一人に格別の力を注いでください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。